ないっしょ。
そんなことないっしょ、第149回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
酒井さん、
はい、
今週もね、はい、なぜか配信をしておりまして。
してますね。
配信している理由がございますよ。ちゃんと
あるんですか。
この私に、竹内にですね、非常に悲しい出来事が起きたので、
やだ、
これをねとりあえず喋りたい。
あ、もう喋らないとダメだ。
もう喋ることでちょっとこの悲しさを癒したいっていうことで。
あ、じゃあ皆さんで慰める会ということで。
そういうことです。まあ、その話はねちょっと本編でお話しするんですけども
、はい、
最近ね僕がねハマってるものがございまして、そのお話をちょっとオープニングでさせていただいてよろしいでしょうか。
あ、どうぞどうぞお願いします。
あのね、
はい、
アトムの、
アトム、
鉄腕アトムね、
はい、
鉄腕アトムの声優さんにハマってまして。
鉄腕アトムの声優さんって、
はい、
結構なお年なのでは。
すごくどうも若い。
若い、
僕の知ってるアトムはね、はい、若い。
若いアトム、
うんうん、
若い人、
若いアトムっていうか若い声優さん。
ああ、そうなんですか。
なんかねアトムもね、
はい、
若干不良。
え、アトムっていい子じゃなかったでしたっ
け。不良です。
不良
な、うん、なんかね仲間からのちょっとなんか 見られ方をすごく気にしてる感じの。
どういうこと。
髪の毛をあれ なんだろうな、金色なのかな黄色なのかなよくわからないけど、なんか染めちゃってるアトムの方の。
え、アトムの頭って毛は染まるんですか、あれ。
なんかね髪型がよくわかんないよね、アトムの髪型ってね、どうなってるかね。
なんか尖ってませんでしたっけ。
どういうことかと言いますですね、
はい、なんですか。
最近ね Hulu で僕知ったんだけど、
はい、
ピーピングライフっていう CG アニメがございまして。
ありますね。知ってますよ。
知ってます。なんかね、はい、どうもなんか声優さんというかね、はい、役者の人がやってることが多いのかな、声優さんがやってるのがよくわかんないんだけど、なんか2人とかで設定だけが決まってて、
はい、
であとはアドリブでなんか会話をしていくんですよ。
アドリブでやってるんですか。
でそこに多分 CG をつけてるんじゃないかなって思うんだけど、
はいはい、
なんかそんな感じのアニメ、どっかなんかねテレビ朝日系かなんかで、
うん、
なんか5分ぐらい、
はい、短いやつですよね、
うん、すごい短いやつ。いや、これがすっごい面白くて、
はい、なんかゆるい感じのシュールギャグみたいなやつですよね。
そうそうそうそう、あのね CG の無駄遣いとか書いてある。
確かに。
でこれのね、はい、なんかね、なんだっけ、タツノコプロと手塚治虫さんのプロダクション、なんだ、手塚プロっていうの、
はい、
とのコラボレーションしたバージョンっていうのがあって、ピーピングライフがあって、
でそれ見てないです。
これがねいろいろヤッターマン出てきたり、鉄腕アトム出てきたりなんだけど、
はい、
でこれがまあ面白いんだわ。
あ、じゃあアトムもその本物のアトムじゃなくて違う人が当ててるってこと
ですか。いやいや、僕の中では本物ですよ。そのちょっと不良なアトムなんだけど、その設定がね
不良。
そうそう、なんかね、不良、ちょっと不良のアトムと、
はい、
グレてるアトムと、あと、なんだあれ、お茶の水博士の、なんだっけ、合ってる、
はいはい、
がの会話なんだけど、これがね、僕の中で一番面白いの。
そうなんだ。
なんかね、他にもあるんで、いろいろね、なんかね、ヤッターワンが捨てられて、ボヤッキーがなんか拾いかけるみたいな話とか、いろいろあるんだけど、
大きいし。
そんな中でね、で、この、アトムがね面白くてね、でちょっと気になってね、このねアトムの声を当ててる声優さん誰なのかっていうのをね、
はい、
ちょっと調べたんですよ。
はいはい。
したらね、どうもね女優さんで、
舞台関係の女優
さん、うん、なのかな、わかんないんだけど、でね、清野ゆかりさんっていう方がね、
はあ、
声を当ててて、でどうもね、ちゃんと調べられてないんだけど、どうも普段は一人芝居とかをやられてる人、
あ、すごい
らしいんですよ。
へ
え。でね、情報によりますと、
はい、
三宅裕司さんが主催しているあの劇団あるじゃないですか、スーパーエキセントリックシアター、はいはい、SET ってやつね、 うん、あれのなんか研究生だったこともあるとかっていろいろな情報があるんだけど、なんかね、最近ね、福岡に住んでたんだけど東京に今引っ越してきて、ちょっとこの大都会で活躍の場をどんどん広げてるっていう感じらしいんですか。このね、清野ゆかりさんがね、面白くてしょうがないんだ。
そうなんですか。
なんかね、ツイッターでね、清野さんのツイッターのアカウント探して、
はい、
ちょっとフォローしちゃったりしてるんだけど。
ああ、ツイッターも面白い感じですか。
ツイッターあんまりつぶやいてない。
あ、そう、いるだけ。
そうそう。じゃあね、これね、覚えておいた方がいいですよ。多分ね、これからね、出てくるじゃないかなって気がするんだ。
はい、あ、そんなに面白いんですか。清野ゆか
りさん。うん。ちょっと。面白いみたい、まだ今度まだね見たことないんだけど、一人芝居とかすごい面白いみたいな。
そうですか。
なんか機会あったら見に行きたいなと思ってるんだけど、
うん、関東だったら行けそうですよね。
ね、いうことで、もう覚えて、絶対覚えておいた方がいい名前これ。あれ、もしね、これね、将来ね、うん、有名になったらね、清野さんが有名になったら、
はい、
竹内がすごいってことで、ね、僕がだってほら、過去にはだよ、過去にはね、
はい、
まだ そんなにすっごい有名でもなかった YouTuber の瀬戸康史さんを、ほら、この番組、うん、この番組にゲストで出てもらって、もう今や、ね、もうトップ YouTuber ですよ。
そうですね。
ね、CM とか、もう出てないか。瀬戸さん CM 出てないか。
テレビに
ちょこちょこ出てたりしますからね。すごいですよ。もうそんな僕が言ってる、うん、外してる人も何人かいるけどね。
あ、そうですか。
ね、それ名前は言わないけど。
あ、
はい、皆さんよかったらね、清野ゆかりさん覚えておいてくださいね。
うん、ピーピングライフちょっと見てみます。
そう。で、あのピーピングライフ結構ね、あの Hulu だけじゃなくてね、いろんなところで今見れるみたいなんで。うん、多分レンタルとかでもやってるのが DVD も出てたりする
みたいです。そうですね、私ビレッジヴァンガードで DVD を見た気がします。
何それ、ビレッジヴァンガード。
ビレッジヴァンガード知らないですか。
ビレッジヴァンガード知らない。
え、関東にないのかな、
わからない。
あるはず、
うん、いうことで、いうことでございまして、今週はですね、いろいろね、だからもうさっき言った一番最初に見た悲しいお話から、
はい、
ここ最近ちょっといろいろ思ってることがいろいろあるんで。
あ、そうですか。
はい。そういうことも含めていろいろお話ししていきたいと思いますので、はい、今週も最後まで聞いてください。
お願いします。
ということでございまして、
はい、
坂井さん、僕ね、最近いろいろね思うこともあって、あ、悲しい話からします。
あ、悲しい話は何ですか。
悲しい話最後にします。
気になります。
軽い話からしますか。
あ、じゃあ軽い話から徐々にお願いします。
今日ね昼間ね、はい、あの今日今日曜日なんですけど、
あ、今日日曜日ですね、収録してるのは。
昼にねテレビ見てたら、
はい、
なんかね、あの和田アキ子という人がね、
うん、
なんかねちょっと背の高い女性がね、和田アキ子って人がいる。
有名人ですけど。
有名なんですか。
有名なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
ごめんなさい、僕今清野さんばっかり見ちゃってるから。
あら、
和田アキ子さんまでちょっと情報がいってない。
そこまではいってなかった
ん
です
。アッコにお任せを見てたんですけどね。
普通に。
そこでね、
はい、
あれ毎年ね、どうもね、あのアッコにお任せではやってるんだけど、あの宝くじを、
う
ん、例えば今回だと1000枚視聴者の皆さんにプレゼントみたいな。
あ、
で1000枚もあれば、はい、まあ、そこそこの金額がかなりの確率で当たるでしょうみたいな企画を、ね、やるんですわ。
あ、1000枚でも1000枚ですか、
うん、でね、
はい、
こういうのってほらたまにあるじゃないですか、宝くじをプレゼントみたいな感じ
ありますね。
で、ほら当たったら何億円だよなんていう夢のようなお話をしながらさ、うん、宝くじプレゼントってあるじゃないですか、
はい、ありますね。
これってどうなのかなと
どうなのかな。
あのね、
はい、
宝くじに当たるってすごい幸運じゃないですか。
そうですね。
だけどそのテレビの番組でこの検証的なさ、こういうさもの、今回もほら1人に当たる感じだから、
あ、1000枚ね、
テレビでこのプレゼント企画で、
はい、
1人に選ばれるってすごい確率じゃないですか。
あ、まずはそうですね。
でし
ょ、うんうん、
でさ、宝くじが当たった時点でその人の運はもう使い果たした気がするんだよ。
いや、さらになんかこうノリに乗ってるってことじゃないんですか。
いやもうね、やばね、みんなねそれぞれね平等にできてるから、なんだかんだ言いながら、
あ、いい時もあれば悪い時もあるから、
そうそうそう、運はねやっぱりそれぞれ持ってる運は一緒なのよ。
そうですかね。
だからね、これはね、絶対こういう番組でプレゼントしてる宝くじで当たった人はいないと思う、世の中に。
あれどうなんですかね、当たったら分かるのかな、番組の方で。
いや、番組では分かるでしょ。
分かりますかね。
当然メモってると思いますよ。
あ、
だからこいつ当たった当たってないってのは分かるけど、
はい、
でも言えないっていう感じなんじゃない。
そうですよね。だからすごい当たった人もきっと今までにいそうですよね。でも
ね、
いいな、
まあ、そんな僕も応募したけどね。
あ、買ったんじゃなくて
応募した、応募した、
応募したんです
か。だから1000枚僕のところに届きますから。
え、
アッコにお任せから。
え、でも当たらないんですよね。
それは当たらないけど、
当たらない、
ね、それとは別に自分でも買ったから、年末ジャンボ
宝くじ。なんですか、買ってるじゃないですか。
だってさ、だってさ、もうさ、はい、ここは僕の人生さ、ここまで来たら一発逆転しかないじゃん。
逆転も何も別に
でもほら、今日ほら後で話するけど、悲しいことが起きてるから、
はい、あ、そうでした、そうでした、
ね、嫌なことが起きたらいいこともあるかもしれないじゃん。
あ、そうですね。
ただね、僕ね、前のほら5年前ですよ、
はい、
5年前、あのうちの娘が生まれたばっかりの頃ですから、
ああ
5年前に1週間の間にヤマダ電機のルーレット2回当たるっていう幸運に巡り合っちゃってるんで、僕。
おお、すごい。それ当たると何がもらえるんですか。
ね、ポイントがね、確か4000円分だったかな。
あ、すごい、
4000ポイント。一番の当たり、あのヤマダのマークが3つ並ぶやつ、一等。で、今またちょっとシステム違うから分かんないけど、はい、確か4000だったと思う。それがね、1週間の間に2回当たったの。
それすごいですよ。
8000ポイント、
いや
っていう、もう多分もうこんだけね、運使っちゃったから、僕に運は巡ってこない。多分あの時は僕の運のマックスだと思うんだよね。
ああ、そうでしたかね、うん、
多分その前にね、
はい、
僕が運を使ったのは多分ね、あの中学の時に、
中学まで遡りますか、
うん、中学の時にあの松田聖子の、
はい、
あの肉声の音源入り目覚まし時計が当たったのが、
お、すごい、
中学の時の
それはなんか すごそうですね。何ですか、雑誌の検証か何か。
確かそんな感じ、
病状的な何か。
もう多分ね、巡ってこないとは思うんだけど、でもね、どうなんだろうね。
そのうちなんか
ね
いいことありそうです。
坂井さん、宝くじ買いますか。
宝くじ買いません。
買わないんですか。
買わないと思いますよ。
あ、坂井さん知ってます、宝くじって当たらないですよ、買わないと。
知ってます。
あの知ってます。国民全員で平等に抽選するんではなくて、
はい、
宝くじを買った人が当たるっていうシステムですからね。
そうですね、知ってますよ。
大丈夫ですか。
買わないかな。
あ、そうい
うの買わないと思いますよ。
なんでいらないの。
いや
7億円とかいらないタイプ。
買わないですね。でも私小学校の時に、
うん、
お年玉で宝くじを現品支給されたことがある、
うん、出た出た出た出た、
当たってるやつ。
あ、本当に。
でもだからあれですよ、100枚買って、
うん、
何、300円当たったの10枚だから3000円分
あ、でもすごい。
それを換金してきてって言われて、うん、そのままそれをお年玉にするからって言われて、
ちょっとしたお使いだよね
そうですよ
うちのね、これ、はい、もしかしたらこの番組で過去に言ったことあるかもしれない。うちのね、姉ちゃんが、
はい、
人生で2回ね、10万円当たってるんだよ。
お、すごい、それ組違い賞ですね。
うん。それで、1回目は、はい、バカだから、みんなに言っちゃったのね。
ああ、それもうみんなにおごっちゃわない。
そう、で、みんなでおごって、ちょっと足が出るっていう。
当たったのに。
そうそう。10万円じゃ足んなかったっていうこと で2回目はさすがにね黙ってた ね、 ね、
そうですね、それがいいですね。
黙っててなんか使い切った後に実は当たったっていうのをね自慢されたことが、
いいですね、すごい、そんなに身近に当たってる人がいるんだ、
うん、ね、残念ですよ、
残念です。まだ結果出てませんから
、ね、でも最近の話します。最近の話、
はいはいはい、
最近の話しますよ。はやぶさ
2打ち上がりました。
はやぶさ2が打ち上がりました。なんかどっか行ったらしいです。
どっか小惑星に飛んでったっぽいですよ。
そうそうそうそう、小惑星ね、
はい、
あの小さい惑星、
そうですそうです、
大きくない方のやつね、
そういうことですね。
なんていう惑星だか知ってます？
わかりません、
ね、知らないんだよ、意外と知らないんだよみんな。なんかちょっと飛んだことしか知らない、
なんか難しい名前だった気がします、
う
ん、
ね、
はい、
でこれははやぶさ2というのが正解なのか、
はい、
はやぶさ2っていうのが正解なのか。
はやぶさ2ってみんな呼んでませんか？
うん、でもこれは日本のロケットじゃん。
そうですね、
ね、JAXA が、
はい、
なんかすごい寄付金とか集めたのあれって。
あ、そうだったんですか？
なんかよくわかんないけど寄付金とか出てきたよ。なんか調べ、ちょっと調べたら、あれ何の寄付金なんだろうね。
みんなでも応援したくなっちゃうんじゃないですか、
ね、でさ、僕もね、はい、ちょっと見たの映像を、
うんうん、
でさ、ほらこの飛び立つ前にさカウントダウンするじゃない。
ああ、そうです ね、
でやっぱ日本のロケットだから、
はい、
あのね 3-2-1 じゃないんだよ、
3-2-1 ですか。
3-2-1なん
だ。おお、日本っぽい。
そう、ちゃんと言うの、
って
思うでしょ、
はい、
でもね見てるとね3210なんだよね。
あ、0じゃない、
0でしょ、0でしょ、日本語は0でしょ、0 はいきなり英語でしょ。
あ、
これダメでしょ。3210だったらわかるけど、
なんで0なんでしょうかね。
3210って言っちゃダメでしょ。
0ってでもなんか言いにくくないですか。
言いにくい、
いいって。
でもあれなんだよね、ちゃんとあの例えばさ、あのテレビ局とかさ、
はい、
ラジオ局のアナウンサーの人とかは例えば03じゃなくて03のとか言うんだよね、電話番号とか言ってね。
ああ、0って使わないようにしてるんですか。
うん、なんか3っていうのと日本語と英語0はおかしいから。
ああ、
03って。
そうなんですね、なんでですかね。
ダメなんだ
よ。ダメなんで。ゼロの方がでもなんか滑舌が良さそうで、
うん、
刻んでる感じがしませんか。
そう、なんか勢いでなんか言ってる感じなの。
はい、言っちゃってる感じ。
でもさ、ほら、このカウントダウンが3-2-1なわけだから、
はい。
ね、はやぶさ2だよ。
うん。
だから今、あの、はやぶさ2とか言ってる人は、間違ってるよ。は
い、違ってます。
間違う。正式には多分2だよ。
じゃあ次が出たらはやぶさ3ですか。
あのさ、ヒートテックってあるじゃん。
何ですか、どうしたんですか。
もういっぱいあるんだよ喋りたいこと。
はい、
ヒートテック、ヒートテックの話してる。
ヒートテックなんです。ユニクロのヒートテック。そうそうそう、
あのヒートテック的なやつっていろんなとこから出てるじゃん。
あ、そうですね、いろんなとこ出してますね。
あれ仕組み的にはさ、
仕組み、はい、
あのその繊維に水分が何加わるとちょっと発熱するとかっていう。
はい。
なんか俺 CM とかでなんかどっかのやつでやってるじゃん。
うんうん。
なんか綿みたいなやつ、その繊維のにちょっと水チッてやって、チラッてやって、はい、熱いみたいな。
はい。
熱くちゃダメだろうと思って
る。熱いのは。
温かいじゃなきゃダメだろうと思ってるけどさ。で、そういう仕組みでしょ。
はい。
ね、おかしいよねあれって。
おかしい？どこと？おかしいですか？
だってさ。
はい、
ヒートテック、まあ、ヒートテックって一番有名だからヒートテックで話するけどさ、はい、ヒートテックってほら夏に使わないでしょ。
夏は使わないですね。
だいたい冬でしょ。
はい。
で冬って寒いじゃない。
寒いですね。
あんま汗かかないじゃない。
汗かかないですけど。
あんまり汗かかないってことは発熱はあまりしないってことじゃん。
ちょっとはかくんじゃない。
でちょっとだって冬はすごい寒いのに、はい、ね、汗かくってことは相当運動してる時でしょ。
ちょっと動いてふわって出るぐらいの汗がいいんじゃないですか、
うん、ですごいふわって汗かいてるときは結構体温まってるわけじゃん。
そうかな。あれでもダメなんですよね。ヒートテック着て運動しちゃダメなんですよね。
え、なんでなんで。
蒸気が抜けないから、逆に体が冷えちゃうから、それほどあれなんですよ、うん、あ、汗かいちゃダメなはず。
あ、そうなんだ。じゃあ余計ダメじゃん、ヒートテック。
え、どういうことですか。
だから汗かいちゃダメだったらダメじゃん。汗かいたら温まんない。ただのシャツじゃん。
ちょっとの汗がいいんじゃないですか。
なんで。全然ヒートじゃないじゃん。
ヒート。テック。え、竹内さんヒートテック着てます。
今着てんだ。
着てるじゃないですか。
今着てんだけど、はい、なんかなんだろうな、すげえ、あ、ヒートテックあったけって思ったことが一回もないんだよね。
ああ、他のシャツと比べてあんまり思わないですか。
うん、思わない、
うん、思わないんだ。じゃあもうちょっと動いてください
ね。
はい、
でも動いた時にはもうヒートテックも脱ぎたいぐらい暑い時じゃないの。
そんなに動かない。
ちょっと動くぐらい。難しい、
難しい、難しいですか、
うん、難しい。
日常生活を送るぐらいの動きでいいんじゃないですかね。
そうなの。
多分
日常生活普通にしてて汗かく、冬場に
かかないです
ね。じゃあもう全然ヒートしないじゃん。おかしい、おかしいよ。みんな騙されてる、騙されてる。
そんなことないです。
騙されてる。で、
はい、
騙されてるといえばですよ、
はい、
全然つながってないんだけどさ、
どうされたんですか。
なんかちょっと話をつなげる感じの方がなんかちょっと会話的に楽しいかなと思ってさ。
ちょっと無理やり感
なんかこいつなんか話の構成ちゃんとできてるなってとこ見せたいなと思って、はい、騙されてると言えばさって言ったんだけど、次に話そうとしては別に騙されてもなんでもない。騙されてない。
はやぶさからのヒートテックですからね。
あのね、
はい、
FNS 歌謡祭って今年見ました？
見てないですね。
見てないですか。
やってたんですね。
すっげえつまんなかったんだよ。
FNS ってフジテレビ系ですか。
フジテレビの今はね、はい、夏とこの冬のこの時期にやる、
うん、
で、フジテレビのやつって、
はい、
何、大物の人となんか普段あまり絡まないような人たちがちょっと、はい、コラボしたり、
あ、コラボして一緒に歌うやつですか。
そうそう、でちょっと昔の歌もちょっとコラボして歌ったりみたいなさ、はい、
うんうん、
で、ここ 1,2 年の間のその売りは、はい、要はフジテレビがさ口パクを禁止したじゃない。
あ、そうですね。
で口パクが、まあ、極端になかった。この人は絶対口パクだろうって、ね、いたけどその間も、はい、ね、キャリーパミュパミュとかさ、
うん、
ね、絶対歌ってないじゃない。キャリーパミュパミュは、うん、歌ってないじゃない。
歌ってないんです ね踊りがメインの。
あれパフォーマンスだからあの方、はい、いいんだけど、はい、まあ、そういうのも何かいたけど、で基本ねみんな生歌だったんだ。
ちゃんと歌ってみたん
です、ね、だからそのなんていうのか、 生放送で、うん、生歌でちょっとなんだろう、あ、この人ちょっと今日あんま上手くないなとかさ、
あ、ちょっと調子悪いのかなみたいな。そうそうそう、
で、あ、なんかこの人ちょっと間違えたなとかさ、
はい、
いうのも含めて楽しかった、はい、ここ 1,2 年の
生の醍醐味ですね。それは
で、どうもそれはなんだっけ、プロデューサーの人が、名物のプロデューサー菊池プロデューサーだったっけ、うん、とかっていて、でその人がどうもその口パク禁止令を出したんだ
よ
ね。で、ね、一部のアイドル系でさ、
はい、
あまり生歌がお得意でない方々が出なかったりして、
ああ、まあ 100% 口パク
出れない
かなっていう人、うん、
ちょっと避けてたりして、
はい、
いうのがあったりして、うん、でね、今回の やつがさ、FN スカ要塞はさ、
はい、
まあ口パクなんだみんな。
え、どうしちゃったんですか？
だからみんな、みんなだから芸能人の人たちでも何人かは、はい、なんかツイッターでさ、ちょっと口パクだとかって言ってたりするぐらい。
そうなんですか。うん、でもコラボなんですよね。
うん、っていうのが結局ね、そのね、名物プロデューサーの人が左遷されちゃったんだよ。左遷なのか栄転なのか分かんないけどさ、あの CS かなんかの全然違う部署に行っちゃったんだって。
それは左遷なので。
うん、分かんないけど、で結局その今回は違う人が仕切ってるのね。
ああ、そうなんですか。
そうで、口パクが解禁になったっぽくて、
そんな
で急にね、やっぱ見ててつまんないなって思ってさ。
あら、人が変わるとそんなに変わるんですね。
うん、でその代わりあれですよ、その今までちょっと出てなかった、ここ1年、はい、2年出てなかったようなあのアイドルの人たちとか結構出てて、
あ、
なんか面白くなかったよね。結局さ、あの、はい、AKB のグループとさ、あとジャニーズの人たちばっかりな感じだった。
まあでも今のなんかランキングのチャート見てもジャニーズか、うん、AKB か。
だってさ、あの紅白だってそうじゃん。紅白、今年の紅白なんかさ、はい、ジャニーズが6組でしょ
いっぱい出ますね
で AKB48 のグループが 4組3組4組、
あ、そんなに出るんですか。
すげえ出るんでしょ。
あ、
でもうさ、紅白歌合戦じゃないじゃん。
ん、
まあ分かんないけどね、生歌なのかどうか分かんないけどさ、
はい、紅白は生じゃないんですか。
紅白もだって、あのここ数年見てるとさ、
そうでもない、
生歌じゃない人がすげえ多いよ。誰とは言わないけど。
あ、そうですか。
だって絶対だから、キャリーパミュパミュ絶対生歌じゃないでしょ当然。
あ、
で、あとパフュームも、あ、これは普通に言えるか。パフュームはさ
今ちょっと構えちゃったけど、パフュームもあれ生歌じゃないんですか。な、
だからだって声変えてるから、もともとが、うん、そこが売りだ、売りだから。
そうですね、
うん、あの人もそうだし、あとね、その、まあ、ジャニーズの人たちも結構生歌なんか司会してる人たちいるじゃん。
はい、嵐の人たち、
あの人たちもあまり生で歌わない感じ。
嵐の人たち生じゃないんですか。
うん、なんかそうみたいよ。
なんだ、スマップは生ですよね。
うん、ね、スマップはあの、一部だけ生だったりする
よね。一部、あ、あ、そっか、コーラスのとことかは、
そうそうそうそう、
入ってくるのかな。
え、逆逆
逆ですか。
一人で歌うところは生で歌うことが。
ああ、
だからあの曲によってはキムタクだけ生とかさ。で、各自ソロの部分だけ生で歌うとか。
あ、まあそれは分かりやすいから、うん、そうです
っていうのが多い。だからスマップ結構ちゃんと歌う感じ。
スマップは、はい、あんまり上手くないからすぐ分かっちゃう
で、あの、だからあの嵐とかはあんまりあるみたいな。あ、
そうですか、残念ですね。なんか、
うん、なんかね、だからそうするとさ、紅白歌合戦じゃないじゃん。口パク
が歌合戦じゃないですね。
パフォーマンス合戦じゃん、それって。
まあ、パフォーマンスも。
パフォーマンスとしてはありなんだよ。だから、はい、ね、踊りもあって。だほら、あれでしょ、結局さ、そのジャニーズの人たちとかさ、生歌で歌わない理由の一つは、その、はい、踊りとかが激しいから。
そうですね。
ってことでしょ、うん、歌までちょっと、同時にはみたいな感じの理由があったりするわけでしょ。
はい。
パフォーマンスが伝え
てくれ。パフォーマンスも、まあ、あってもいいと思いますけど。
でもさ、やっぱさ、生放送の面白さないじゃん。
そうです ね、
ね、
はい。それだったら、まあ、後ろに踊りの人たちをつけて、
ね、
見栄えを良くすればいいですよ。
本人はもうね、仁王立ちで歌えばいいんだよ。
仁王立ちもちょっとあれですけどそうですね、感想で踊ればいいですよね。
ね、 ね、だちょっと最近のテレビ面白くないなって思ってるよね。
あ、そういえば今今週末、
うん、
嵐の方々が名古屋ドームでライブをしてて、
うん、
今名古屋で 名古屋がすごいあの嵐のグッズを持った人であふれ返ってますね。
あ、そうなの。そんな、はい、あでも一番あれなんだよね、なんかあの今嵐が、
はい、
なんだっけ、あのファンクラブの会員とか一番多いんだよ、ジャニーズの中で。
そうなんですね。あ、すごい人気だなと思って、
うん、
そこら中にいます
ね。
はい、
ちょっと、あ、でね、でね、最近ね、テレビでね、はい、最近ちょっと思ったことがあるんだけどさ、
はいはい、
最近さ、あのテレビ番組バラエティとかでさ、あの今まではロケバスみたいなやつの中で、はい、あの収録してた、要はちょっと旅番組とかさ、
はい、
どっかに移動するとかっていう、
うんうん、
ね、バラエティの中で、
はい、
なんかロケバスの中を撮ってるシーンが結構多かったのが、
はい、
最近さ、あの路線バスをわざと使うことってない？
そうですか。まあでも確かにそういう企画は増えたかなと思いますけど、
うん、で、ね、でその企画でも、
はい、
あのね、別にその路線バスが普通に路線を走ってるやつに乗り込むっていう、
はい、
路線バスの旅的なやつじゃなくて、
あ、じゃなくて
普通にバラエティでじゃあどこどこに移動してっていうのもわざとロケバスとかあと観光バスみたいなやつ使ってることが多かったのが、はいはい、なんかね、うん、路線バスを使うと、
え、そうなんですか、
う
ん、
っていうのはね、はい、僕がここから先はね、僕のね勝手な想像なんだけど、
はい、
あの要は観光バスもそうだしロケバスなんかもそうだけど、必ず今シートベルトしなきゃいけないじゃん。
あ、そうです ね、
ね、特にほらテレビに映すやつであれば余計
に、はい、日本になるから、
ね、必ずそうすると動きがさ、それなりの動きしかできないというかさ、
あ、座った状態での身振り手振りしかできない、
ね、制限されちゃうのが、
はい、
路線バスだとシートベルトしなくていいんだよ。
あ、まあ、シートベルト自体ない、
ね、ないから
ですからね。
だからかなって気がするんだけど。
でも、路線バスで私は分かんないんですけど、普通に乗ってくるんですか？
う
ん、
そうそうそう。だから、どこ、要は何かあの食べ物をいろんなとこ行って美味しいもの食べて歩きましょうの時も、わざと路線バスみたいなやつを貸し切って、それに乗って移動するとかって企画をね、最近ちょこちょこと見るんだよ。
路線バスを貸し切る？
そうそうそうそう。だからあのバスよ、結局あの、はい、降りますのボタンがついてるバスを貸し切りみたいな、
貸し切り、あれ貸し切れるんですか？
だって余ってるのとかいっぱいあるでしょ。
まあ時間帯によっては、うん、
最近多い気がする。だもしかしたらそのあの恵比寿さんとさ、
はい、
あのルイルイの人なんだっけ、ルイルイの人、田川陽介さん、合ってる、
はあ
ね、の、はい、ほら路線バスの番組がすげえ今一人住んでしょ、テレビ東京。
あ、そうなんですか。
そうそう、だからそれの流れでなんか路線バスに乗ってりゃなんか一人ずよくなるんだろうみたいな感じなのかもしれないけど、分かんないけどさ。
いやいや、あ、そうなんですか、うん、
ね、最近多いなって気がするんだ。
知らなかったです。
ね、いうことで、
はい、まあ、悲しいことは
悲しい話をしようか。
はい、そろそろ聞きたいですよ。ね、
そろそろもう時間もなくなってきたからさ。
そんな気がします。
そうそう、悲しい話、もう悲しい話をしてね、
はい、
終わりにしたいと思います。あの、はい、僕ね、あのスマートフォンっていうのを使ってるんですよ。
そう。知ってますよ。 iPhone っていうのを使ってませんでしたっけ？
違う違う、あ、ごめんなさい、 iPhone ね。
あ、 iPhone ってやつを使ってますよね。
iPhone の 5S っていうのを使ってるんだけど、
使ってらっしゃいますね、うん、
あのね、
はい、
これ知ってるかな、酒井さん知ってるかな、 iPhone ってね、
はい、iPhone、
もう普通に言っちゃってるけどね、 iPhone ってね、
はい、
あのね、あのコンクリートの地面に、
うん、
落とすと、
はい、
あれガラスが割れるんだよ。
知ってますよ。
知ってた、知ってた、
知ってました、知ってました。
あ、そう、
割れますよね、
うん、割れる、
割れましたか、
うん、割れた。
え、竹内さんってだってなんかカバーしてらっしゃいませんでした？
何が？
ガラスのカバー、
うん、あの、今ね、僕ね、僕ね、あの液晶のガラスの、あの保護ガラスはしてる。
あ、してる。
してる、してるというか、してたというか。
してたんですよね。うん、
で、ただあの今ねカバーはつけてなかった。バンパーとか。ケースみたいなものは一切つけてない。
じゃあガラスだけ。
なぜなら僕はほら、あの iPhone は裸で使う派だから。
ああ、もうね、うん、ありのままの姿で。
そう、ありのまま言うから。エルサが、僕の心の中のエルサが言うから。
言っちゃってるから。
ありのままでいなさいと。
はあ、
いうので。
え、じゃあガラスは、うん、カバーだけ割れた？
何が？何が？
ね、
うん、iPhone のガラスが割れましたよ。
え？え、なんで、うん、あのね、カバーしてくれなかったんですか？
なんていうのかな、バッキバキ、バッキバキです。
バッキバキですか？
あのね、あのまずね、ちゃんとご説明するとね、
はいはい、お願いします。
iPhone に、ガラスの保護シートっていうのが正解なの、
はい、
だけを貼ってた。ただ一番今薄い 0.15 のやつを。
はいはい、
ただまあこれはもうあれですね、どちらかというと衝撃から守るというよりは傷から守る感じのもの、
あ、
うん、でいうのと、あとはまあ落ちたのがね、ちょうどね、iPhone の左上の角ね、
あ、角から落ちちゃったんですね、
う
ん、
角からね、縦にスコーンって落ちたので、
あ、
そうするとまあもう関係ないです。
ああ、カバー関係ないですか。
関係ない。もうシな、何シート貼ってようが、
はい、
ね、あの縦から行っちゃったから衝撃が、はい、ね、
あ、でカバーもしてなかった。
だからもうガラスはそのガラスのシートと元々の iPhone のガラスと、
はい、
もろとも割れました。悲しいです。
悲しいですね、
う
ん、
もう悲しす。
え、今じゃ割れてる状
態、うん、あのねこれね、まずね、ガラスが割れた時にどうすればいいかって皆さんにね、お教えしましょう。
どうすればいいですか。
まずね、ガラスが割れた場合に、
はい、
まずしなきゃいけないことは、皆さんのね、ご家庭に必ずあると思いますけど、 iPhone5S 専用の、保護フィルムシートね、必ずどのご家庭にも1枚にもあると思いますんで、
はいはい、
まずこれを、その割れたガラスの上から貼りましょう。
はあ、え、竹内さんの場合は、うん、ガラスの上のガラスも割れてるじゃないですか。
そう、まずその僕の場合はガラスの上のガラスはもう外しましたもん。これは
外して、
これはもうゴミ箱にポイですね。
さようなら、
うん、でその下も当然割れておりましたので、その上に、保護シートを貼りましょう。
はい、
で貼ることによって、液晶が一応生きている、ガラスだけ割れている状態であれば、
はい、
普通に操作はできますので。
あ、操作はできるんですか。
で指は怪我しなくて済みますので、保護シート貼っとけばね。とりあえずは、ね、
ガラスですから。
その人はバキバキですけど、バキバキですけど、まあ、貼ればね、とりあえずシートの上からこうやってねスワイプとかしてる分には全然問題ないですから。
そうですか、
はい、ただこのガラスの傷と心の傷はこれでは全然言えません。
言えませんね。
全然ダメです。で
直すんですか。
で次に、皆さんもうすぐにバックアップを取りましょうね。
あ、そうですね、
バックアップ大事です。
危ないですね。
いつこれ見えなくなっちゃってもおかしくない。
わかんないですね、
はい、いうのが一つです。はい、そして
はい、
これをどうしてくれようって考えましょう。
どうしてくれますか。どうされますか。
いろいろね、だからね、一つは新しい iPhone6 に機種変をする、はい、うん、もうこれは神様が iPhone6 に機種変しなさいよ、
ね、
機種変すればいいじゃないの、ね、ダメよダメダメっていう、
ダメよダメダメって言ってる。
そういうことなのかもしれないし、
ね、ダメではないと。
いうのと、
はい、
あとは僕ほら iPhone5 っていう前の一つ前の機種を持ってますんで。
そうですよね。
SIM、ね、カードだけを差し替えればそっちでも一応使えるわけですよ。
使えますね。
ね、まあ、iPhone5 でしばらくごまかす、
うんうん、
というのと、 あとは、はい、修理を出すという3つあるわけです。
選択肢がありますね。
選択肢がね、さあ竹内さんはどうするでしょうっていう。
どうされますか。
どうするかは、来週の僕がやっているポッドキャストをもう一つ酒井さんと一緒にやってます。そんないっと誰でお話ししたいと思います。
誰の方で話すんですか。
もうここはだって IT 番組じゃないですから。
そうですね、うん、
あのどうしたか、ね、どうするかっていうのは、
はい、
そんな人誰でお話ししますんで。
あ、そうですか、
はい、よかったらそんな人誰聞いてください。
はい、はい、お願いします。
とりあえず僕はもういち早くこの話をして、
そうですね、
あの心の傷に保護シートを貼りたかった、うん、これでね、
ね、
僕の心を触ってもね傷はつかない、はい、指が傷つかない、大丈夫です。
そうですね、
はい、いうことでございました。
割れちゃったんですね。
あのね、 iPhone ってね割れるんで知ってた。
知ってますよ、
うん、みんな知ってる、大丈夫、
知ってます、知ってますよ、うん、
よかったよかった。いや、みんな知らないかなと思ってね。
いや、痛いですね。
痛いですね。
痛いですね。
しかも竹内さん、 iPhone に保険はかけておりません。
私もかけておりません。
今までガラスが割れたことがございません。
そうですね。痛い。
ただね、今までと違うのは、はい、今までは iPhone 割れたことないんですよ。一回も落としても割れたことは一切なくて、ガラスね、はい、でただ今までと大きく違うのは、今までの iPhone って1年ごとに買い替えてたんで。
そうですね、
ね、1年間無事で済んでたわけです。で、はい、今回に関しては1年過ぎたので、1年間は無事だったの、今まで通り iPhone5S も。
あ、確かにそうでした、
ね、
ああやっぱり、
やっぱね、機種を1年ごとにしなきゃいけないんだろう。
そういうことですかね、
うん、
いやいや違いますよ。
違うのかな。
そうですか。ガラス張り替えるとおいくらぐらいするんですかね。
その辺は来週の存在と誰でお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。
あります
か。はい、いうことでございまして、エンディングに行きたいと思います。
元気出してください。
エンディングでございます。
はい。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
ね、
はい、
僕の、ほら、買った車、新しく買った車。
ああ、はいはいはいはい。ね、フライングハイブリッドとか。
そうそうそう。アウトランダーの PHEV っていう、
はい、
ハイブリッドの車をね、
はい、
半分電気自動車ってやつを、ね、はい、買ったんだけどね。今月から、
はい、
今月から、三菱が、カードをタダでくれたんだ。
何のカードですか？
充電できるカード。
え？どこでも？
例えば高速道路のサービスエリアとか、はい、最近だとコンビニとか。
コンビニ？
うん。あとはまあ、当然三菱とか、日産とかっていう、はい、要は、電気自動車売ってるような、
はい、
ディーラーとかにある、はい、その充電できるスペースで、
はい、
あのね、なんかね、統一規格を作ったの。三菱と日産とトヨタとホンダで統一して、あのみんなで使えるようにしましょうよと、充電するスペースを、はいはい、っていうので、実際それが来年の4月からスタートなのね、その企画が、
はいはい、
でその、企画スタート後にその統一したそのカード、多分それは有料になるんだけど、そのカードを持ってる人はその統一したその、実際にゾウさんのマークなんだけど、ゾウさんのシールが貼ってあるところの充電スペースは、
はい、
そのカードを持ってればその充電できるよっていう企画を来年の4月からスタートするんだけど、
それ無料で充電できるんですか？
だそれは有料なの、カードは。
あ、有料
で。4月からは、来年の4月から有料になる。ただ金額はまだ決まってないんだけど。はい、で、それに先駆けて、三菱が今、PHEV とか、はい、要は EV の電気自動車とか持ってる人に、
はいはい、
要は、来年の3月末まで使える限定のカードを配ってくれてる。
はいはい。
で、これを持ってると、そのゾウさんのシールが貼ってあるところで、
はい、
今無料で充電できるのよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。で、それをもらえて、これが12月1日から充電できるようになったんだけど、
はいはい、
まあ便利だね。
いっぱいあるんですか。
最近ね、コンビニのファミリーマートとかも、はい、ちょっと大きな駐車場を持ってるところは、はい、充電スペースがあったりするの。
すごい。
それもその企画にちゃんと参加してるのね。
あ、
だからもう結構ね、コンビニとかの充電スペースはね、意外と使ってないし、
あと
なんだろう、気使わなくて済む。
あ、高速道路よりも。
そう、高速道路はね、すっごいいっぱい車が当然いるじゃない、サービスエリアだから。
そうですね。
だからみんなね、なんか待ってるんだよ。
いやー、でもみんな必死ですよね。
そう、
走らなきゃいけないから。
そうだ、僕が持ってるのはガソリンでも動くからいいけど、
はい、
あの本当に電気自動車の人たちっていうのはもうそこで充電できなかったらこの先走れなくなるぐらいな感じだから、だからなんか申し訳ないなってのもあって、はい、しにくいのもあるんだけど、すごいいろんなところでできるから、
それはいいですね。
だから多分全国の三菱のディーラーとかでもそのカードあれば、今まではね、やっぱ買ったところ以外だとね、ちょっと充電しにくかったんだよね。
ああ、そうですか。
うん、多分ね、言えばね、あの三菱の車だから、はい、そのディーラーのね、その販売店によってはやってくれるんだよ、充電してくれるんだよ、ただで。本当はね、500円取るのね、三菱って。
あ、一回。
そうそうそう。だけど、まあ、やってくれたりするとか多いと思うんだけど、
はい、
でもこれからほらそのカードを持ったら堂々と、
うん
うん、お願いできるから
いいですね、
うん、すごい便利になったよっていうお話だ。もうコンビニにね、最近充電しに行くことが多いね。
うん、コンビニはいいです ね
多分この、ね、あの千葉県の土田舎村にあるぐらいだから、はい、都会とか行くともっといっぱいあるんだろう。
もっとありそうですね。
逆にないのか、駐車場が狭かったりなかったりするからね。
駐車場付きのコンビニじゃないとダメです。
そう、当然そうね。で、余裕のある広さがないとね、
はい、
なかなか難しいかもしれない。
ああ、でもいいですね。そうすると本当になんかそういう電気自動車も選択肢の中に入りますね。
選択肢の中に入りますよ。
はい、
ね、でそのうちほら今度あれだよ、トヨタからさ、あの水素の
水素のやつ
がさ出るでしょ。
あれお気になります。
あれなんか4、500万するんでしょ。
水素スタンドどこにできるのか。
あれね、もうね、エネオスはいくつかもう作ってるんで。
あ、そうですか。
数十箇所あるみたいですよ。ただあれやっぱ水素を扱うやつだから、
はい、
あのちゃんとその扱う専門の人がいて、はい、その人に入れてもらわなきゃいけないとか。
あ、自分セルフは無理なんですね。
セルフはちょっとね、水素だから
怖いですね。
うん、だから難しいんじゃないの。
でも4、500万で、うん、もう買える時代なんだと思いました。
まあいろいろほら補助金とか入ってね。
あ、じゃあ実際もちょっと高い。
うん、実際もっと高いんじゃないですかね。で、あとはその水素がじゃあいくらするのってのもちょっと分かんないじゃん。
あー、ガソリンより高いのか安いのか
分かんない。だから普及すりゃ安いのかもしれないけど、
はい、まだ最初は高そうですね。
結局さ、その水素作るのだってさ、ただじゃ作れないわけだからさ、
結局なんかエネルギー使って水素は作りますよね、きっと。
だからまあ難しいんだろうね僕もだってもうね、 PHEV 買っちゃったからさ、
はい、しばらくは
もう水素とかもう普及しないでほしい。
え私はもうちょっと待ちますよ。
普及なんかしなくていい。
水素が普及するまで私は待ちます。
いや、もうしないしない。
いやいや、
しないしない。
トヨタ頑張れ。
あんな危ない車乗っちゃダメ
でも愛知万博があったんですけど、愛知万博の時にやっぱり水素自動車のバスとか走ってたので、
ああそうなんだ。
なんかはい懐かしいなと思いました。
ああ、まあ、電気ですよ、電気、ということでございます。酒井さん、告知をよろしくお願いいたします。
はい、そんなこと内緒では皆様からのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp、 綴りの方は sonnai@0438.jp です。また、そんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない p、 sonnaip です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいておりますので、ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしてない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。また、そんなことないっしょのページに飛んでいただきますと、メールの投稿フォームが右側にございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトでは YouTube のチャンネルをやっております。こちらのアカウントはそんない p、 sonnaip で検索してください。こちらのチャンネルではそんないプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております。ぜひこちらのチャンネルのご登録をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
そんないプロジェクトではですね、
はい、
前回もお話ししましたけども、新メンバー募集しておりますので、
まだまだ募集しております、
まだまだ間に合いますんでね、
はい、
まだ除夜の鐘は鳴ってないよね。
まだ鳴ってないですね。
まだ鳴ってない。じゃあ大丈夫、まだ応募できますので、ね、
まだ紅白歌合戦やってないので、
やってないね。
大丈夫です、
大丈夫ですね。
大丈夫ですよ。
よかったら、まあ、ちょっとでも興味のある方は、よかったら、はい、興味のある方は、よかったら、何回言ってんだ俺。
2回言いました。ループしてますよ、
竹内さん。ね、覚えてきてください。
どうされた
の？お待ちしてますんで、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
結構ね、来てるんですよ。
あ、
応募も、ね、いっぱい来てまして、
いっぱい来てます、
はい、毎週のように、メンバーでこう応募のあった方、ね、
はい、
情報共有して、うん、ちょっとこの人いいよねってお話ししてますんで。
リアルですね。なんか
この人すごくいいよねっていう話してます。
そうですよ、
はい、よかったら、
はい、
応募してきてください。よろしくお願いいたします。
しております。
ということでございまして、はい、お送りいたしましたのは竹内と
酒井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。やってきました、イカオヤジ。